ヨハネによる福音書3章です。で、前半部分だけです、今日は。ですね。内容が深くですね、午前中はヨハネの3章の16節からだったんですけども、午前の礼拝出られなかった方はですね、ぜひ帰ったら聞いてください。見てください。ですね。50分以上話しちゃいましたが、あんま変わらなくなってね、午後の礼拝とあんまり変わらなくなってきたんですけども、それだけ中身が深いので、この今からもですね21節までをしますですね。で、そして、再来週22節以降を見ていきたいと思いますが、前回の学びですね、彼の続きになってます。まあ、何度も話しますが、章と節っていうのはもともと聖書になかったんですね。ずっと後に、まあ、なんか便利だからこう開くときに便利だからつけたものであって、もともとついてるものではないです。だから続きっていうことを忘れないでください。で、イエス様が宮清めを行われた後で、印を行っていきました。この奇跡ですね、奇跡の働きを行って、そして、多くの人がその名を信じたと書いてあります。その名を信じたとあります。ところが、イエス様ご自身は信じなかったんです。彼らはイエス様を信じたって書いていますけど、イエス様は彼らのことを信じなかったと、まあ、こう書いてますね。24節と25節ご覧ください。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。で、これがね、信じなかったって書いてあるんですよ。実は全ての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのであると。私たち人間であれば、イエス様信じてますとか、私はクリスチャンですというふうに、まあ、言われてもですね、まあ、その心にあるものは計り知ることはできません。けれどもイエス様は知っておられました。相手がイエス様を信じているかのような発言をしていてもですね、主はその人の心にあることを本人が分かっている以上にお分かりになっていました。その心の深みにあることに対してイエス様がお語りになっていきます。あとで2回出てくるかな。誠に誠にあなた方に言いますと。そこの誠ですね、この心にあるものをですね、この本人さえも気づかないようなことをイエス様お語りになっていきます。で、このイエス様がお任せにならなかったという、まあ、その典型的な人物って言ってもいいかもしれませんが、これから読んでいくニコデモなんですね。ニコデモです。まあ、その後でサマリアの女が出てきますね。サマリアの女もですね、生ける水を、私は与えますと言ったら飲みたいですとかって言ったんだけれども、じゃあ旦那さん連れてきなさいとか言ってですね、もう全部心の中知ってるんですよね。で、その後で今度ガリラヤで王室の役人が出てきますけれども、あなた方は印を見なければ信じないって言ってですね、やはり、この求めに来ている人であってもですね、イエス様はその心を知っておられたので、全てをお任せにならなかったということがあります。なので、まあ、これから見ていくものはですね、この心の内にある、それぞれの心の内にあるものが、このイエス様の真理の言葉によって明らかにされていくというところを見ていくことになります。ちょっと待ってくださいね。逆だった。では一節を見てください。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスの元に来て言った。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。ヨハネは、使徒ヨハネは、ニコデモという人物の紹介をしていますね。パリサイ人の一人です。 パリサイ人というのは当時のユダヤ教の中での最も広範囲に人々に認められている、まあ、正統派的なものであります。まあ、今もですね、ユダヤ教正統派というのはパリサイ派の伝統を受け継いでいます。聖書を信じていますけれども、口伝立法ですね、言い伝えも信じていました。そして死者の復活、また天使も信じていました。けれども、この一章にですね、このヨハネの一章ですねのところで、バプテスマのヨハネのところに、あなたは誰かと問いただすためにエルサレムから使わしたのはこのパリサイ人だったんですね。この一章の24節で、彼らはパリサイ人から使わされてきていたということで、まあ、簡単に言うと体制側っていうか、いわゆるこの、そうですね、体制側の人なんですね。そしてユダヤ人の議員とこの書いてあります。当時ローマの支配下にありましたけれども、まあ、自治が許されていたわけですけれども、ユダヤ人の議会がありました。でこれは宗教者たちによって成り立ってますけれども、サンヘドリンと言います。サンヘドリンで、彼はユダヤ人の議員のこの一人、サンヘドリンの一員でもあったわけなんです。4節を見ると、今度は彼は年老いていることがわかりますですね。4節、3章の4節見ると、人は老いていながらって書いてますよね。でこれはもう自分のことを指しているわけであって、もう本当にね、当時のユダヤ社会、ユダヤ教の中においては、まあ、最高峰にいた人だと思います。でその彼が30歳そこそこのイエスのところに来て、先生と言ってます。先生と訳されているのがちょっと僕はあまりなんか好きじゃないなって思うんですね。先生って言うと、まあ日本人だとまあいろんなところで使われますけれども、これはラビですね。ラビ、ユダヤ教の教師ですね。あのイスラム教だったらイマームって言いますけれども、あのその教師がいますよね。でこれラビなんですよ。でそのラビと敬意を示しているんですね。そして、イエス様のなされた印を受け入れているわけですね。誠実に言ってます。神の元から来られた教師ですと。神が共におられるのでなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができませんと素直に認めているんです。で他のパリサイ人はですね、イエス様が悪霊を追い出されたら、悪霊どもの頭ベルゼベルによることだというふうに言った、この冒涜したわけですけれども、そういった彼らと比べるとですね、はるかに公平に主がなされていることを観察していたわけなんです。ですから人格的にもとても誠実な人に見受けられます。神の国に入るのに彼が入れなかったら誰が入るのかっていうことです。で私たちが自分が救われることができるのかなっていうことを考えるときに、大抵何か基準を自分に課してしまっている。自分は聖書をそんなに読んだことがないのにクリスチャンになれるのだろうかとか、クリスチャン家庭でもなくて教会とは無縁だったから自分はクリスチャンになれるのだろうかと、自分の性格は相当悪なのに、悪いやつなのに教会の仲間に入ったらやばいんじゃないかなってね。でこういったいろんな不安を、じゃあ今度はね、じゃあ誰が救われるのっていうのを裏返してみてください。そしたらニコデモのような人こそ神の国に入らないと誰が入れるのっていう感じですよ。そこでイエス様はもっともっと深い部分、真実をお語りになってきます。でここで、ところでね、ここでイエス、使徒ヨハネはね、意味深なことを言うんですよ。2節に、この人が夜イエスの元に来ていった。事実夜だったと思います。でおそらくこう公にイエス様が多くの印を行われていて、このパリサイ派の人たちにも反感が あったでしょう。だって宮教務をやった後ですからね、イエス様が。でその中で、おそらくはこの公にこのことを、イエス様のところに行くことを知られたくないという思いもあったかもしれませんですね。で、それ以上にですね、夜という言葉がヨハネの福音書を見るとですね、このね、闇の中 という文脈で出てくるんですよ。つまりこのニコデモがまだこのイスラエルの教師でありながら暗闇の中にいるっていうですね、そのまだこの彼には光が与えられてないっていうか、まあ、そういう意味合いもあると思うんですね。でイエス様が3節でイエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと。この誠に誠にってなんかちょっと口が、日本語だと誠に誠に、これすごい簡単なんです。アーメンアーメンとしか言ってません。アーメンなんです。本当のこと言うよっていうことです。で恵みと誠に満ちておられたと一章の14節でイエス様のことが紹介されてますが、恵みと誠と一対になっているところが大事なんですね。いいですか。イエス様が恵みと誠とに満ちておられたと言い換えますと、恵みの中に生きるということは自分についての本当の姿が明らかにされるということであります。その真理っていうんですか、真実の姿、自分がありのままの姿で神のところに行かなければ恵みの中に生きることはできません。言い換えれば、自分がどれほど神の好意を受けるのにかけ離れているっていうことを悟らなければ恵みを知ることはできないですね。恵みっていうのは受けるに値しないものを受ける、受けるに値しない祝福を受けるって言ったらいいかな。受けるに値しないものを受けることなんです。自分は何でもないものなのに、呪われても仕方がないものなのに、むしろ神が一方的に好意を持っておられて祝福しておられるということなんです。その恵みを知るには誠が必要であって、フェイクで生きられないってことですよ。偽で生きられないってことですよ。隠して生きられないってことですよ。でここでイエス様が、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。もうユダヤ人にとって救いっていうのは神の国に入ることです。ですね。神の国がをキリストメシアが作られて、でそこに入るということそのものが救いであるわけなんですが、救われないよって彼ははっきりと言ったんです、イエス様は。で新しく生まれなければっていうのは、まあ、いろんな意味でユダヤ教で使われていたんですけども、まあ、大半はですね、異教徒が、異邦人が改宗するときです。異教徒が改宗をするときにこのバプテスマを受けてですね、この水の中に入って、そしてこの生まれるという意味になります。あとこの新しくっていう言葉はですね、日本語訳は上から生まれるのでなければっていうふうに、上からっていう意味も含まれますですか。なので上から新しく、だからこの今まではそういう上から生まれるってことなら、上ってどういうことかって、天から神からってことです。天から神から生まれるのでなければ神の国に入ること、神の国を見ることはできないわけなんですね。で4節です。ニコデモはイエスに言った、人は老いていながらどうやって生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかと。ニコデモにとってですね、これびっくり発言だったんですよ。先ほど言いましたようにユダヤ人であればこの神の国に入ることはできるし、そして彼はユダヤ教徒としてはもう本当にその聖堂っていうのから、このまっしぐらにですね、その道を進んでいった人であります。なのに異教徒が、異邦人が改宗の時に受けなければ、この生まれ変わらなければいけない、新しく生まれなければいけないっていう言葉を使われたわけなんですね。で彼はもう年老いています。だから今彼は混乱して、この新しく生まれなければいけないという言葉はもう一度母の胎に入って行かなければいけないことなんですかということなんですね。で これまでどんなに努力して経験を積んで今も神に仕えていると言っている人が、あなたは一度死なないと治らないよって、あなたは一度死なないと、だから生まれ変わらないとってことは死なないとでしょ。今はもうだ、今の今までのは全否定されているようなもんですよですね。で、私はよく救いってどういうものかっていうのをこう説明させていただくときに使う例えなんですが、まあ、人生というのは、まあ、鮭と同じように川登りしているようなもんだと、このなんか一生懸命漕いでですね、逆方向、上流に向かって進んでるんですけども、ナイアガラの滝にぶつかっちゃうようなものなんです。イエス様の言葉をこう何かを行うことによって救われるっていうふうに見ていくとですね、見ててみてください。実際信じた後もやっぱ感じたことですけど、私ももう無理だよってなっちゃいますよね。だって針の穴ですか、ラクダが通るよりも難しいって言ってるんでしょ。無理じゃないですか。で、そのようにして、この滝にぶつかってしまうような頭打ちがあるんですね。もう絶対先に進めないっていう状況です。で、5節です。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。もう一度、誠に誠にと言われました。さらに突っ込んで神の真理をイエス様は語っておられるんです。で、ここで基本イエス様が言われているのは、肉による誕生と霊による誕生の2つがあるっていうんですね。肉による誕生と霊による誕生です。あるいは天からの誕生って言ってもいいでしょうか。でなければ神の国に入ることはできないということなんですけれども、ここで水と御霊によって生まれなければというところは、次に出てくる肉によって生まれたものが肉と、これ同じ意味合いで使われているんですね。水と肉が同じ意味合いでイエス様は言い方を変えているだけなんです。ユダヤ人がこのバプテスマを受けるというか水の中に入るのはですね、こうちょっちょって書けるんじゃないですか。キリスト教の多くはね、教会がね、こう天敵じゃない、敵霊かも、じゃ天敵じゃない、いや敵霊じゃないですか。天敵だったらこれこっち敵で、そうじゃないです。遺跡がイスラエル行きますとすぐたくさん残ってまして、ですね、ちょうどね、あれあるじゃない、プール入るときに、なんだっけ、ほら消毒するでしょ、で入っていくじゃないですか。あれをちょっと深くした感じ、で階段が2つあるんですよ、分かれてそういうところでもミニチュア版でこう入って出てくるところは違うんですね。入るんです。でこれミクバっていうんですけど、ミクバ で階段が入っていくときに、近くに誰か手助けしてくれる人がいて、今まで着ているものを全部脱ぎます。白い衣を脱いでですね、すっぽんぽんで入るんです、全裸で。で、頭まで浸かることがポイントです。全身なんです。これ何を表しているかというと、母親の体内を表しています。羊水、水です。そして血がもう一つの方からこう登ってくる階段があるんですけども、それを登ってきて新しく生まれたっていう意味なんです。ユダヤ人は、このユダヤ人はですね、その重要な儀式の関わるときに、例えば神殿の中に入るとか、そういうときにはミクバに入ったんですけれども、そして異邦人が救われるためにも、このユダヤ教に改宗するときに必ずそれを行ったわけなんですね。イエス様はでも、ここでユダヤ人も、母の体内から生まれるだけでは足りないのだという、神の御霊によっても生まれなければいけないんだと、こうイエス様が言われてるんですね。で、これは真新しい話では全然ないんです。後でイスラエルの教師でありながらわからないのですかってイエス様言われますが、真新しい話は全然ないんです。創世記の2章の7節に、 神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったとあります。大地の塵ってありますね。これ土ですね。土は、の成分と私たちの体の成分は同じです。で、それだけではないんです。息を吹き込んだとあります。神が、で、その命の息なんですけども、この息を、息というルアフっていう言葉と、風もルアフだし、霊もそうなんですよですね。全部同じ言葉が使われてるんです。それによって人は生きるものとなったということなんです。だから人は肉だけではなく霊をも作られており、また後で出てきますが、魂をも作られているわけなんです。まあ、魂っていうのは何ていうのかな、今の言葉に直すと精神みたいな部分ですね。地上位と言われる部分ですけれども、で、人間はそのようにして作られました。まあ、3つの部分で作られているわけなんです。で、神ご自身も父子そして聖霊がおられて、三つの神じゃないんですよね。一つの神なんですよね。まあ、三位一体の神とよく言われるあれです。子が父を表し、父と子が聖霊を使わして人に関わってくださるわけですけれども、神の霊によって人が生きるものになって、人の霊も生きているわけですね。だから、こう三位一体の神があって、父、子、聖霊って見てくださいよ。父、子、聖霊ですよね。で、そして人が霊と魂と体っていうのがあって、霊、魂、体ですよ。で、ここがつながることに、直接つながっていることによって、人は神と交わることができる、生きることができるわけなんですよ、こうやって。で、肉というのは、霊によって支配されることによって祝福されます。肉の欲求は何ら悪いものではありません。食べることについて神様は祝福されます。男と女がつながることも結婚という制度によって祝福されます。神の御霊の支配を受けていることによって、肉にある望みも神の栄光のために用いられるわけなんですね。ところがアダムが神の命令に違反した、食べてはいけないと命じられていた善悪の木の実から取って食べて神から離れたので、神の霊から離れると、いいですか？神の霊から離れると、ピャンと離れると、こうなっちゃうんですよ。霊が切れちゃって、命がなくなるんです。今ここで私の声が、まあこれ切ってもね、あんまり変わらないのかもしれないけれども、コンセントを外してみましょう。例えば今、久保さんがこの後ろにあるコンセント、元にあるコンセントを外しちゃったら外さないでくださいよ。外しちゃったら、すべて消えてしまうし、で、あっちで今、星野さんにあっちの向こうに行って、戸を開けてですね、そして、なんだっけ、ブレーカーですか、落としてくださいと、お願いしたら、これ切れちゃうわけです。で、これそのものはですね、あるんですよ。あっても死んだと同然になるわけです。それと同じように、人の霊も死んで、そして魂、だから精神の部分、思いの部分においては、何を食べるか、何を切るか、ということで捉えられる。で、肉の欲求のみになって、肉の欲求が自分の思いを支配するようになってしまって、まあ、これを聖書で情欲と呼びますね。神の命令の範囲内で肉の欲求がこの祝福されるのではなくて、そうではなくて、神、このそれを超えてですね、だから肉の欲求に支配される、これ情欲と言います。で、これによって、まあ、生きていってしまっているわけなんです。興味深いんですね。このクリスチャンじゃない人と話すときに、人間は所詮動物だと、進化した動物にしか過ぎないというときにですね、確かにですね、それ一理あるんですよ。もちろん間違ってますよ。神の形に作られて全然違いますよ。けれども、この霊が死んでしまっている状態の人間っていうのが、それは他の動物ですよね、動物と変わらなくなってしまいますよ。ですよね。その なんで価値があるのかが、その神を意識しなかったらわからないからですね。で、そこで霊によっても生まれなければいけないとイエス様が言われた。霊、御霊によって生まれるものは霊ですと言われたわけです。イエスの名を信じることによって、神の御霊によって 新しく生まれるんですね。でそうすると人の霊が神の霊に、だからさっきこうなってたのが、結ばれるわけですから、また命が注ぎ込まれて、そして、神を喜ばせたいと願うようになるんです。思いが神のことに向けられます。どうですね、皆さんそれぞれに経験があると思うんですよね。まあ、私が思い出すこの一緒にアメリカで勉強してた、人のね、あの兄弟のあの証ですけれども、イエス様を信じて受け入れた時っていうのは、なんかおそうですかっていう感じで、こう進められるままに信じて受け入れたんですよね。で感動もなければ何も普通だったんですが、テレビを見ていた時に、あれこれ悪いことやってるじゃんってなんだこれ悪いよってかって、今までは普通に見てたものが間違ってるって分かったっていうんだよね。うん、霊が生きたんですよ。神を喜ばせたいということなんです。それで次をご覧ください。あなたが新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じですと、おそらくね、この不思議に思ってはならないってイエス様おっしゃってるから、機嫌な顔してたんでしょうね何ですかそれはっていう感じで、ニコデモがそういう表情をしていたんだと思うんです。でここで興味深いことに、イエス様はニコデモに対して、あなた方はってこう言ってね、複数形で言ってるんですよね。なんでかっていうと、ニコデモの方が最初に、こう見てくださいね、2節かな、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますってこう言ったんですよ。でニコデモはサンヘドリンの代表であるかのように、私たちは知ってますってこう言ったのね。誠実な人なんですよ。で多分ね、だってほら、イエス様が葬ら、死なれた後にですね、アリマテアのヨセフも出てくるし、でそこの後でニコデモね、隠れキリシタンに隠れ弟子みたいに出てくるんだよね。で出てくるし、いたんでしょ、同意しなかった人たちが、もっと公平に見てた人たちね。で結局イエス様よみがえられてからはですね、パリサイ派の中にどんどんイエス様信じる人を起こされてます。だから隠れが多かったんだと思うんです。で私たちはって言った。でもイエス様は、今度それを逆手に取るわけではないんだけれども、あなた方はっていうふうにね、このように言われて、このいるわけですね。で風についてイエス様お語りになりました。先ほど言った通りです。ヘブル語では風も息も霊もみんな同じ言葉なんです。だからここでイエス様の言葉を聞いたときに、このもう本当にニコデモはですね、もう聖書には精通しているはずですから、もうこれすぐに分かるはずなんですね。分かるはずなんです。どこに行くかどこに行くか、これ分からないと、このように、言っています。で、目に見えないものをから信じないって愚かなんですよね。Wi-Fi 見えますか？風だってそうですか。もう風吹きましたよね。見えますか風？風ない。って言ったらバカじゃねえのじゃないですかなんでじゃああるってわかるんですか。なんであるんですか。風吹いたっていう時にどうしてわかるんですか。目に見えるものが動くことによってでしょ。目に見えるものが変化することによってあるわけなんですよ。もう本当に目に見えないものっていうのがないっていうのがどれだけ愚かしいことかって、でそうで証拠がなければ信じないとかって言ってるのがどれだけ愚かしいことかとですね。そういうに無神論の大学教授がですね、こう言ってた時にこうクリスチャン学生がこう答えるっていう、また今朝話した神は死んだのかの映画以外の話ですけれどもね。今大学教授が先生が脳みそがあるってなんでわかるんですかってすごい言葉だけど、なかったらね話してないわけですよ。でも見ましたかって話、見てないんですよ。だから目に見えるものが変化することによって目に見えないものが明かしされてるわけです。 だからこの風も同じなんですね。御霊によって生まれるということもそうであって、そんな地上のものであっても、地上っていうのはこの物理的な世界であっても、こういうことがあるでしょうっていうことをイエス様が分かりやすくお語りになりました。分かりやすく9節、イエスは答えた、あ、イエスじゃないや、ニコデモは答えた、どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた、あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。どうしてそのようなことがあり得るのでしょうか。あり得るのでしょうか。これ振り仮名ね、こっちえってなってましたね。ニコデモは悲劇でした。でもこれはよく起こる話ですが、新しく生まれるっていう言葉も先ほど説明したようにユダヤ教の中にあります。霊も天使も復活も信じてるはずなんです。でも実際は信じてなかったんです。これ悲劇ですよね。聖書を教えてる人が信じてなかったってことが明らかにされちゃったんですよ。わからないっていう、理解してないってことが明らかになったんですよ。で、私たちはごまかされますよね。もう聖書の箇所をブワーッと引用してね、そしてこうクリスチャン用語を連発して、なんて霊的なんだろう、この人は神を知っているって言ってるのに、えっていうのあるじゃないですか。なんでこんなことしてるのって、え、なんでわからないのとかって。誠に誠にっていうのがキーワードで、恵みと誠に満ちておられるっていう言葉がキーワードになるのはここなんですよ。とても誠実な人なんですが、誠実に間違ってました。金持ちの青年もそうでしたね。頑張っても頑張っても自分に落ち度が見出せなかったんですよ。すごいねその人ね。でもどでかい偶像が自分の前にあった。この財というものが、富というものがなければ自分は生きられなくなったんだ。それと同じですね。ここでもありえるのか、ありえるでしょう。あんたたち何信じてるのって話になるじゃないですか。だからイスラエルの教師なのになぜわからないのかと言ったんですけども、イスラエルの教師というのはこれも一つのタイトル、この呼び名であって、まさにザ教師ですよ。ザがつくんだよね。で、旧約聖書を見るときに新しい契約として、まあ、エレミア書に新しい契約というのが出てくるんですけれども、エゼキエル書を見ると、私は水を注いであなた方は汚れが清められると言われた後に神がこう言ってるんです。36章の26節27節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私もあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従った歩み、私の定めを守り行うようにすると言ってるんですよ。霊によって心が変えられて一新されて、私の戒めを守ることができるようになるって言ってるんですよ神様が。で、これ36章なんだけど、続けて読んでみてください。37章にあの有名な枯れた骨の谷の幻があって、風が吹いて生きたものになるっていうのが書いてあるわけでしょ。あそこに風っていうのも息なんですよ。この同じ霊って書いてあるんですよ。だから分からなきゃおかしかったの。で、次ですね。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を、次は大事な言葉です。受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。なぜなら、それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうと、こうイエス様は、ずっとこの地上のことを通してね、だから風とかそういうものを通して説明したけれども、どうそれが信じられなかったらどうして天上のことを話しても分かるのかと。最初に出てくるこの私たちって言ってるのは、父なる神とご自身と聖霊と、そこにあとバプテスマの方にもいるでしょうね。 バプテスマのヨハネも御霊が鳩のように下ったその方がメシアであると私は告げられていたと。それ見たと。この鳩のように下ったのを見ましたと。私は見たのですと。だからこの方はだから世の罪を取り除く神の子羊だと私は言ってるんだというふうに証言したんですよ。にもかかわらずそれを受け入れないんです。さっきはそんなことがありえますかって聞いたでしょ。できないんじゃないんですよ。問題は受け入れてなかったんです。できるできないではなくて、してないんですね。信じてない、受け入れてないなんです。このように私たちは心を自分でごまかします。心に光ではなくて闇の部分を作っています。できるできないというふうに自分で言ってるんですが、実は受け入れていないわけなんです。本当にこれ怖いよね。だってニコデモ聖書精通してるのに、イエス様は真理だから誠に満ちておられる方だから、誠に誠にってお話になって話してっても通じないんですよ。怖いよね。うん。で、こういう状況なんですね。それで続けてイエス様はニコデモに対して聖書を使ってお語りになります。聖書というのは旧約聖書ですよ。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別ですと。天に昇った者はいないとイエス様は言われました。これとても大事ですね。この宗教とキリストとの違いですね。天というのは神の住まわれた場所で、天に昇るというのは神に到達するということです。で、バビルの塔で証明されたように、天に届こうと思っても、神によって、この言葉がバラバラにされたと同じように、この神のところに登ることは到底できない。有限の人間が無限の神に近づくことはできないけども、宗教というのはそれをするようなシステムになっているわけですね。できないように。仏教だったら修行を通して、涅槃の境地に達する。イスラム教だったらば、アッラーの戒律を守ることによって、救われようとします。あ、そうです。宣教師の人で、ね、イスラム教圏の宣教師の人は、大体どうやったら天国に行けるんですかってこう聞くんですよね。大体その、大体というかもう全員が死ぬまで分かりませんと答えます。で、僕はイスラム教の宣教師の人とちょっと質問したんですよ。そう話して。日本人の方なんですけど、なんかエホバの証人と教理に行ってませんかって言ったら、そうかもしれないねって言ってくれました。なんか学校の特典制みたいなもんですね。で、一生懸命頑張るんです。頑張って天国に行けるかどうかで、一番楽な方法は自爆テロなんです。死んだのは最高、ジハードだから最高の行い、良い行いなんです。ですぐ死ぬじゃん。だから次に罪を犯しえないから。だから72人のなんだっけ、乙女と戯れるハーレムですよ。これ書いてあるんですよね。で、まあちょっとずれちゃいましたけれども、これが宗教なんですが、イエス様は人の子っていうのはキリストのことですよね。天から下ってくる神が肉体を取って私たちの間に住まわれるわけなんです。で、これ人の子っていうのはキリストのことですね。ダニエル書7章に書いてあります。で、14節でモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですと。で、ここがかつてナタナエルに対して天のはしごを御使いが上り下りするように、あなた方は天のはしごって言ってないね、人の子の上を御使いが上り下りするのを見ることになりますって言ったらね、ナタナエルもあなたは誠のイスラエル人だって言われて、つまり聖書をよく知っているという前提でヤコブの見た夢の中の天のはしごを話してくださったんです。で、ここも同じです。イスラエルの教師であるニコデモに対してモーセの掲げた聖堂の蛇の話をしてくれました。民数記の21章の4節から9節です。開いても構いません。ここちょっと長いですけれども、読んでみます。民数記の21章の 4節から9節です。彼らはホルサンからエドムの地を迂回しようとして、足、これはだから航海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜ私たち、あなた方は我々をエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。不思議な不思議な話です。ここだけを読んでもなかなか分かんないかもしれませんが、イエス様のここの箇所と一緒に考えるとよく分かります。彼らは罪を犯しました。罪を犯したことによって蛇が来て死んでしまいます。で、この時に聖書を読む時ってですね、こうパターンを見ていくというんですね。罪を犯して、そこで蛇が、罪を犯した時に蛇が出てきて、罪を犯して噛まれて死んでしまう。蛇が出てきて死んで罪っていうと、もう最初のアダムの時のことを思い出すわけですよ。ですね。悪魔で、これはっきりと黙示録の12章で古い蛇っていうのが悪魔だということで、書いてあります。で、神がなぜ旗竿で、しかも青銅の蛇なのかと。なんでそんな。で、この時にモーセはね、命じるままにやるわけですよ。皆さんもね、神様に用いられたいと思ったら、分からなくても行うんです。いいですか？常識で考えたら神様の言われていることはできません。変なやつばっかりが宣教地に集まります。これから選挙会議行きますけれども、僕たちがちょっと目が飛び抜けるほどなんかすごいところ、すごいことをやってる人たちがたくさん来ます。全員クレイジーです。でも主に言われたからっていう理由だけです。で、ちょっと話ずれましたが、モーセは怒ったんです。で、この聖堂というものもずっと見ていくとですね、その前にこの神が、聖堂によって祭壇を作りなさいとかこう言われてるわけですね。聖堂をずっと見ていくと、この火が出てきて、ここも燃える蛇って出てきるでしょ。火が出てきて、そしてその火っていうのを見ていくと裁きと関わっていくんですよ。ですね。で、裁きを表しているわけですね。そして蛇が出てきて、蛇が裁きに合ってるんです。つまり罪が裁かれてるんです。そして木の上に、で、木っていうのもたくさん聖書に出てきます。この立法の中に出てきます。なぜこの雷病から、雷病っていうか、サラートからこう清められた人がですね、この、この湧き水のところにこれを、地を入れてですね、そして杉の木を入れてって、あとはね、黄色のよりとこの赤の、濃い赤のこれを入れて書いてあるんだよ。何のことか分かんないでしょ。でも濃い赤、黄色の糸、赤じゃん。そして、なんだっけ、水でしょ、湧き水でしょ。湧き水っていうのはこの精霊、清められる水を表してるじゃないですか。そして、木ですよ。木。なんで？ずっと見ていくと、木によって木にかけられたものは呪われたものであるというふうに新命記に書いてあります。イエス様の十字架につながっていくんです。で、木につけられてる。挙げられてる。で、この人の子が挙げられなければいけないっていうのは、ヨハネの12章のところに見ると、十字架、どのように死なれるかを示しているんだって書いてあるんです。つまり、十字架につけられた罪を持って、ご自身が持って、そして死んでくださって、サタンもそこで、この滅ぶっていうか、この力を失うっていうね、 ことを象徴していた、指し示していた木の上につけられたキリストを表しているんです。だから仰ぎ見ると死んでいかなきゃいけないように生きたんですよ。そしてそのように15節に、信じる者は人の子にあって永遠の命を得るためであると。で、皆さんも子供のようになってください。私、日曜学校じゃなくて教会学校というか、子供たちにね、教えた時なんですけど、ここをね、教えるとね、面白かったの。子供たち、旧約聖書大好き。皆さんがここにイスラエルの民だとします。ブツブツ言いました。いつもまだばっかりで、まだ死んでしまう。そしてモイレイブがやってきました。うわあ。で、ある人がこう代表で言って、罪を犯しましたとかって、うわあああああとかってやってる時に、で、一生懸命モーセが聖像の蛇を作ったんです。それを旗竿の上にかけたんです。あれを見るんだって、旗竿にある聖像の蛇を見ろとかっつって、信じて、あのそしてふっと見ると、うわあだけども、ある人は、いや、そんなの見たって意味ねえだろう、そんなの見たって見るだけでいいんだよ、見るだけで、落ちちゃった見るだけでいいんだよ、見ないんだよね。信じるって単純なんだけどね、プライドはね、朝のメッセージもそうでしょ。信じるって、だって、俺、中絶絶対しなきゃいけないって、もう 100% 死ぬって言われた子、信じるって単純だけど難しいっていうか、自分のプライドとの戦いになっちゃうんですよ。これだけだよ、これだけ。彼からからの、シリア人の、あのナーマン、はいはい、ナーマンは従ったんだよね。でも最初プライドがあったじゃない。だからいろんなことやってくるって、マッサージみたいにさ、それやってくれたら治るのにって言ったらさ、しかもさ、なんかプライドあるから、シリアの方はもっとでっかい川があってさ、もう行ったことないから分かんないけど、ヨルダン川ってね、しょぼいです。行ったらがっかりします。そんな川行かなきゃいけない。でもそのしもべが良かったんだよね。すごい賢かった。だってそんな難しいことじゃないじゃないですか。7でバンバンバンバン567、これで終わりじゃない。そしたら赤ん坊のような肌に、赤ちゃんの肌って綺麗だよね。僕ね、子供のね、肌見ると、肌っていうか、なんかちょっと 変態の趣味じゃないですよ。髪の毛みたいね、ずっとね、この前も太鼓で、いつも髪の毛見ると最高なのね、ツヤツヤしてんだよね、これね。いや、そういう意味じゃないよ。で、肌も綺麗じゃないですか。あの赤ちゃんの肌、すごいでしょ。だから彼も新しく生まれたってことを表してるわけです、これ、ナーマもね。で、ここでもそうなんです。信じると、永遠の命も新しく生まれるよって、神に命が与えられるよって、これだけなんです。で、これだけなのがなかなかできない、できない。だから本当に信じるってのは能動的なんですよ。能動的なんです。受動的って考え、まあ受動的な信じるってもあるけど、能動的なんです。うん。で、16節、有名な言葉ですね。神は実にその一人がお与えになったことに弱いされた。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。で、ここ、新改訳の聖書だと、鍵括弧が15節のところで終わってるんですね。これイエス様の言葉として。だけどこれ、訳によっては、ですね、21節までっていうのもあるんですよ。でこれはもう本当に見方の違いによってあって、この16節から使徒ヨハネ の注釈とも見ることができるし、あるいはこのイエス様の言葉だっていうふうに、まあ、この新改訳は注釈のように訳していってますよね。で、この永遠の命を信じることによって与えられるという背後にある動機が書かれてるんですね。これは、よう愛されてるんだと。よう愛されてると。神を反抗している人々をも愛してやまず、滅びから救いたいと願われている神の、なんていうか、深い愛だよね。愛ですよ。で、このコンテクストっていうのは、英語ですね、文脈で、前後関係で、文脈で、17節をご覧ください。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。 16節があまりにも有名なので、これが実は続きだっていうことをちょっとこう見失いがちですね、私たちはね。これ続きなんですよ。ですか、よう神が愛されて御子を使わせてくださっているから、そして一人として滅びることなく永遠の命を持つようにするという神様の御心があるから、世を裁くために来られたのではなくて救うために来たんですよ。でも次はです、ここね、見方、これからの、あのね、午前中もお話しましたが、多くの人がですね、裁かれるために来たって思ってるんです。それは自分自身に罪があるので怖いって思っちゃうんです。裁かれるって思っちゃうんです。でももちろんイエス様はその裁きを十字架に自身ご自身がその罪を負ってくださったことによって、神がイエス様に会って罪を帳消しにしたいと願われているわけで、救うために来られたのであって、信仰が必要で、どういう信仰かというと、これは救いの手なんだということを信じるんですよ。これね、能動的に信じる必要がある。なぜかというと、普通で考えたらこの救いの手なんだけど、裁きの手のように見えちゃうんだよ、これが。でもイエス様は何度となく、例えばヨハネの8章の11節で、会員の現場で捕らえられた女について対して、私もあなたをに裁きを下すって言いました？下さないって言ったんです。行きなさい、これからは決して罪を犯してはいけません。罪を犯してはいけませんと言われてるけれども、裁きを下さないって言って、罪許された、憐れんでおられるっていうのが前提で罪を犯してはならないって言ってるんです。ローマの8章の1節では、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと、こう言ってます。なので、巫女は世を裁くために来てないのに、そういうふうに思っていく傾向があるし、でクリスチャンになったとてもなっても、イエス様を伝えないで裁く話を伝えていく。例えばこう周りでクリスチャンじゃない人が言ってて、あ、みんな地獄行きだねとか言うんででね、大人はごまかせんだよ。で、そのね、そういう環境の中にいる子供はね、素直だから、言葉で言っちゃうんだよね。うん。で、子供見るとね、大体親の鏡っていうか、大人の鏡だから、どういうクリスチャンがたくさんいるかっていうのは分かるんで。で、それが、自分の使命であるかのように考えている人さえいます。で、それがね、果たしてね、本当にその人が神の愛にとどまっているかっていうのは自己吟味する必要があります。そうなってたら。ですか。真実の悔い改めは、自分が地獄に行くからそれが怖いから、だから信じますという生半可のものじゃないんですよ。これは、はっきり言って、まだ分かってないっていうか、本当の意味の裁きは分かってません。悔い改めってもっと深いです。これから見ていくと分かります。18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の独り子の名を信じなかったからであると。いいですか、すでに裁かれてるって言ってるの、信じてないこと自体がもうすでに裁きなんだって、こういうふうに言っていない。私たちが普通に考えるのは罰が当たるっていうのは簡単に分かるんだよね。だからこれをやったら地獄行きね。だからそれなんかもっと、日本だったらバチが当たるでしょ。だけどクリスチャン版のバチが当たるが地獄行きなんだよね。でしょ。でもここではすでに裁かれてるって言ってるんですよ。でどういう裁きかって言ったら、神の愛を知らないっていう悲劇ですよ。自ら拒んでるっていう悲劇なんです。自らこの許しと命を拒んで知らないでいるっていうこと自体がもう裁きになってるっていう。で19節、その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。 悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと。で、何度も繰り返しますが、これが主にある恵みと誠を知るのにとっても大事な言葉になります。恵みの中に生きるとは、光の中に自分がいることなんです。光の中に自分がいるということは、その闇で行っている自分の悪いことをも明らかにされるっていうことなんです。その明らかにされた本当にとんでもない罪人である自分を神がそのままで愛して許しておられるっていうことなんですよ。これを受けなきゃいけないんだよ。受け入れなきゃダメなんだよ。受け入れて精霊が働いて、180度変わっちゃうんだよ。ところがこれを宗教やっちゃうとどうなるかっていうと、隠しちゃうんですよ。でそれが今ここに書いてあるわけ。行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。ニコデモさんかわいそう。でもね、ニコデモさん後であれかな、信じっこ思ったね。あのアリマテオのヨセスとね、一緒にね来るしね、途中でサンヘドリに対して公にね、これおかしいじゃないかと、この裁きはって言って、イエス様に対する裁きはって、だんだん信仰が与えられて、でこの時点ではもうすごくしっかりして真面目で、この人じゃなかったら誰が神の国に入れるのってみたいな人だけれども、蓋を開けたら誠っていうのはこれですよ。まだ彼は闇の中にいたんです。で、恵みの中に生きるっていうのはこうなんです。私がクリスチャンになる前に初めて聖書というものらしいものに触れたのが、中学校の時かな、中学校じゃない、小学生だ、姉がミッション系の中学校行ったんで入ったんですよ、中高かな。で、まあこれ親に言っちゃっていいのかな、お姉ちゃん聞いたらまずいかなこっそりと言って、で姉ちゃんの部屋に入って岩波ジュニア新書ってなったっけ、ありますよね、聖書物語があったんですよ。ねえ、やっぱこれ聖書知りたいじゃん。で見たんですよ。そしたらもうアダム罪を犯した。そしたらその後で生まれてきたさ、カインがさ弟殺した。でノアのところではみんながもう乱れていた。で洪水でだって、そしてせっかくそれでやり直ししてんのに、これバベルの塔でしょ。で僕は思った、これ文部省の検定に受かんねえなって。今文科省か、その時文部省じゃないですか文部省の教科書検定にこれ通らないな、週刊誌の赤裸々な話なんだと思ったの。こんな恥ずかしい話なのに、それでも付き合う神が、私たち聖書に掲示されている神なんですよ。神は愛っていうのはこういうことですよ。付き合ってたらやばいよってあの人とってなるじゃないですか。ちょっとごめんなさいね、ちょっと下品な言い方、下品っぽくなっちゃうけど、問題だらけの人と付き合ってたら、その自分にその問題が降りかかってくるし、クソ踏んだらクソまみれだよなごめんねだけどね、これも時事討論でね、これ北朝鮮と、ね、誰が対峙できるかっていうのでね、こうやって例えた人がいたんですよ。誰もやらないと、世界の各国の指導者はね、対峙できないと。なんでかっていうと、道端に超巨大なビジクソがあってこれを避けようとしたら自分がクソだらけにならないと無理だとまあちょっとすげえ言葉だったけども、あ、これ今使えるなと思っちゃうイエス様の十字架ってそういうものなんですよ。今ネックレスになってんだけど、あれね、全部クソだらけの話なんです。エペソ行ったら紹介しますよ。サルディス行ったら紹介します。聖地旅行でローマ時代のトイレがあります。で拭くのはトイレットペーパーじゃないんです。スポンジ、海面ので、ここにこれ溝があって、こう水が流れるとこあって、そしてそこでこのごめんね、なんかそれでいわゆるトイレットペーパー代わりですよ、スポンジが。 イエス様十字架つけられた時、海面来たじゃん、あれ棒につけて全く同じ形ですよ。わかります？十字架っていうのはただ痛いだけじゃないんです。あの侮辱、なんだ、屈辱的な話、そっちの方です。メンツにかかるんです。イエス様はそこまでしてくださいました。だからこのイエス様に出会うってことは、本当に自分の汚い面を知られてもいいですっていう勇気が必要なんです。そして信仰が必要。だから信じないものは裁かれてるっていうのは、そうです。これだけになっちゃったんですよ。その神の良さを、慈悲深さを、グッネスって英語に言うけど、これが慈しみ深いとも訳されるし、まあ英語だったら簡単に良いですよね、善ですよね。これを信じるかどうかなんですよ。で、勇気を持って前に出るかどうかなんです。で、次見てください。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるよう、光の方に来ると。これすごいこと。これが本物の悔い改めです。悔い改めって、私がいかに頑張って罪が示されて、それを一生懸命直して頑張ってこうやって、そして新しく生まれたんだとかなんだかって言って、なんか武勇伝みたいにクリスチャンがなんだこの証をしてですね、そしてなんかちょっとこう、なんかそうじゃない人はさ、なんか、ああ、なんかこう劣等感持ちない、なんか私そんなになんかかっこよくないんだけどとかね、んだけど、でそれで真実の悔い改めはね、その行いが神にあってなされたことが明らかになるようにって書いてます。その悔い改めでさえが神によってなされているというほど、もうここはね、言葉で説明できない領域です。その人が信仰を持って悔い改めるという、悔い改めて信仰を持つということはしなき、そのメッセージを聞いたときに神が近づいてくださってそれを応答するんですけれども、そこは人間の何か細工する話じゃなくて神によって行われることなので、その人が自分で頑張ってそうやって悔い改めだって意識なんてないんですよ。それも神によって、恵みによって行われたんです。愛に応答する。だから、え、私がってなるわけ。だからもう誇れないんですよ、自分を。これが本物の悔い改めです。人間っぽくしないでください、道場にしないでください、修行にしないでください、宗教にしないでください。パウロがエペソの2章の8節と9節でこう言ってます。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も何ですか、誇ることのないです。で、これ新改訳の2017がすごくいい訳にしてくれました。その第2版から僕ね、こっち映ったんだけども、この恵みのゆえにって言ったよね。あなた方は信仰によって救われたので、こっちの恵みのゆえにっていうのがこの流れなんですよ。ここで恵みのゆえに信仰によって救われた。信じるってもさっき説明したでしょ、能動的にやらなきゃいけないっていうのはあるんだけども、恵みのゆえになんです。で、これも神によってなされたんですよ、ということですね。なので英語だとね、こういう歌があります。 Come as you are。 これ伝道集会とかですね、なんだっけ、 ComeJust as you are っていうのがあったけど、ただそのままの姿で来てくださいって、ただそのままの姿で来てください。 Hear the spirit called。 御霊が呼ばれてるのにを聞いてくださいって言って、この招きの時にするんですね。皆さんも御霊が語っておられます。それに素直に答えてください。